しょうもの大企業、
大企業
どうでしょう。
はい、この番組は大手電機メーカーで新規事業に取り組む山本翔馬と同じく電機メーカーでマーケティングに取り組む TT が身の回りの出来事やさまざまなニュースをゆるく語り合う番組です。
はい
はい、始まりました。どうですか、どんな感じ
最近。
うんうん、元気
元気を。今日こっちはね20時半ですが、もう、
ああ
そっち朝やねんな。
こっちは朝のね今9時半。
早い。
はい、さてなんでこんな時差があるかということで自己紹介に入りますと、はい、僕は立花匠といってみんなから TT と呼ばれているので、うん、このラジオでもそのようにしたいと思います。で、僕は今アメリカに住んでいてニューヨークでマーケティングの仕事をしてるんですけれども、今回ポッドキャストをですね翔馬と一緒に始めることになりました。
はい、
で SNS 結構やってて Twitter とかノートとかでいろいろ文章を発信してるんですけど、うん、ちょっと音声やったことないなと思って、うん、この度翔馬を誘ってですねこのラジオをやろうということで立ち上げました。
はい、
はい、同世代の若い社会人の方やメーカーへの就職を考えている大学生の方に面白い情報をいろいろ届けられたらなと思っているのでよろしくお願いします。
お願いします。で私が、山本翔馬と言いまして、TT と同期入社 で、まあ、大手電機メーカーの中で、新規事業を、ずっとやらせていただいてます。もともとは、経理をずっとやってたんですけども、その後、新規事業の立ち上げに、26の時から関わっていただきまして、まあ、それ以降は、ずっといろいろ新規事業をやらせていただきまして、またこの4月からもまた新しい新規事業をやってます。でまあ同じメーカーや、大手企業の中でですね新規事業をやられている方や、やろうと思っている方やまた学生さんとですねこのメディアを通じて交流できたらいいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、いやいや初めて音声メディアを今回やることになって文章と違ってこう全然やり方も違ってですね結構緊張してるんですけど正直どうですか、どんな感じ大丈夫。
いや家でねこのラジオっぽいやつで喋ってるのがねすごいあのドキドキしますね。うん、あの冒頭の番組名から
うんうん、
うん、
そうそうそう、この大企業どうでしょうっていう番組名なんですけど、それもなんかあの大きい大企業って結構情報発信がねあのあんまりベンチャーとかスタートアップの方と社長が SNS でいっぱい発信してたり、こういう音声メディアなんかもチャンネルをあのボイシーとかで持ってる人もいると思うんですけど、あんまりそうこういう場所で大企業の人が話す、まあ、機会自体があんま番組自体がなかったかなと思っていて、でも結構興味あってる持ってる人とか就活大企業で考えてる人であのもっと情報を知りたいなっていう人もいると思うので、じゃあまあやってみようかということでこの度ねやることになったんですけど、うん、
結構ね学生と喋っててもあの言われるのが、うん、まあ御社というかねあの、うん、パナって検索かけても出てこないですよねってすごい言われるね。
あ、そうなんや。
言われる、あの別のただベンチャー系の会社とか、まあ、メガベンチャー系の会社とかってやっぱり、うん、あのツイッターとかインスタでかけると結構社員さんが出てくるんだけど、うん、パナって本当にびっくりするぐらい出てこないと、
うん、
であとはもうあの本当にブランドコミュニケーションというかあの CM っぽいのしか出てこないからどんな会社か分かんないですってよく言われますね。
なるほど。まあ良くも悪くもしっかり作ったものを皆さんに見ていただくべきっていう、うん、それはなんかクリエイターとかコミュニケーションを考える立場からしたらちゃんと作り込んでいいものを出したいっていう気持ちも一方で分かんねんけどな、うん、でもなんかまあそうじゃない情報も今世の中には出回っているし、うん、まあ、このラジオも正直かなりアマチュア感がにじみ出てると思うんですけどまあそこも含めて、あ、まあこんな人もおんねんなということで楽しんでもらえたらなと思ってるので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では早速トピックに移っていきたいと思うんですが、
はい、
今日は翔馬の新入社員時代の話を掘り下げていこうかなと思ってるんですが、なんかその前に話したいこととかありますか。
はいはい、最近だと、あ、最近ね、まあ、学生 の、 あの方と話をする機会があったんだけども、その、うん、学生の、そうそう、学生の大企業に対するイメージが、
うん、
すげえ悪い、悪くはないんやけど、そんななんやと思ったのが、うん、何かというと、うんうん、
いや、
大学生って、うん、あ、大企業って、なんかその、志持って働いてる人っているんですねって言われて、結構、
商売に対して。
そうそうそうそう。
あ、いないのがデフォで、
いないのがデフォで、
あなたはあるんですか、かっこびっくりみたいな、
そうそうそう、かっこびっくりみたいなっていうか、そう、仕事楽しんでる人いるんですね、びっくりぐらいの感じやって、
お
どんなイメージやねんと。
へえ、そうそう、やばいねそれ。
うん、だから結構ね、彼らの認識だと、そう、だからの中のカテゴライズもちょっと変わってて、
うん、
ベンチャー企業はみんな、なんかやる気にあふれて、あの、うん、仕事楽しんで志持ってるけど、大企業はみんななんか、あの、超安定志向で、なんかあの、うん、変化を嫌う、志のないサラリー、公務員チックな人が働いてるんでしょみたいなイメージがあるらしく、ほう、マジか。
そうなんや、危機的状況やな、
危機的状況なんで、いやでもベンチャーの人も結構交流あるけど、ベンチャーの人全員が超志持ってるかっつったら、うん、それはそれなかったりするやん、うん、
まあ人によるね、
人によるよね、本当に、うん、そうそう、逆に大企業の中でも、うん、あの志持ってる人がいて、あ、そうそう、で何の話かというと、その学生でね、学生がなんかでも私はなんか今の時点で全然志が立ってないんですみたいな、
うん、
立ってないからすごい危機感を感じてるんですみたいな話をするんよ、
うん、
でなんかあのツイッターとか他のねメディアとか見てると、うん、なんか皆さんすごい志立てられて、うん、なんか世界をどうしていきたいとかって言ってるのよ、私全然そんなん考えたこともないんです、ですごい焦ってるんですとか言うんやけど、
うんうん、
自分の10年前考えたら、
うんうん、
いや一切そんなん考えてなかったよねっていう、
ああね、
そうそうそう、でなんかね、多分今の就活市場のせいもあるんやと思うけど、結構なんか無理やり志語らしてる感もあるよね、なんか志がない、ね、
はいはいはい、
そうそう、あなたの志は何ですかって企業側が聞くみたいな、
うんうんうん、
あれってなんか相当おかしいというか不思議というか、まだ事業も何もやってないし仕事してない人に志聞いて、いや私の志はって言ってたら、
うん、
ちょっとおかしいやん、だって
うん、
だってやってないのにその志語ってるわけやん、だって
本当にみんなだから無理にバイトとか
無理にそうそうそう
サークル時代の話を引っ張り出して、
そうそうそうそうそうそう、
夢がある人のふりをして喋らなあかんということ、
あのね、なんか違和感がすごかったんで、あのそうそう、これね聞いてる学生の方がいらっしゃれば、うん、あの全然ね無理に志を語る必要ないと思いますんで、あのまあそれ企業側がいいっていうことは知らないけど、うん、あのなんか変にやってないのに志を語る方がすごい空虚になってしまうと思うんで、なんかありのままの姿で就活をされたらいいと思うし、うんうん、実際僕らもね就活してる時ってそんなに志がどうって言った記憶があんまりないので、
まあそうやな、うん、その
逆に TD やった、
うん、なんか嘘がないことを気持ちを伝えるっていうのはすごく大事やなと思う、うん、ここまでこういう思いがあってこういうことをやりました、うん、でなんかまあそれがその必ずしもその人の人生をあの代表してなくてもいいと思う、うん、なんか、うん、まあでも10年前やから当時はほとんど SNS とかもスマホ自体
LINE なかった
し、ね、うん、LINE なかった Twitter 出始めぐらい、大学4年生の時に
Facebook が2本ギリ来たぐらいの感じだね、
そうそう、まだ Mixi を使ってて、うん、だからまあそれぐらい、ね、そうそう、情報が全然その量と質がもう全然違うというか、
うん、
桁違いに違うから、まあ、一概に比べられないかもしれないけど、うん、まあ嘘がない気持ちを言うのはすごく大事と思うし、うん、無理して自分の志みたいなものを、
うん、
あの作る必要は確かにないとは思うから、う
ん、だからむしろなんか、うん、もう仕事始めてからその志が芽生えた時にその、うん、芽生えた志をやらせてもらえる会社なんかどうかくらいはなんか、
うん
うん、企業側を見たらいいと思うけど、
うん、
なんか その 入る時点でないとか学生時代ってないからってなんか変に焦るよりも、
うんうんうん、
なんかむしろ本当に自分が学びたいことをしっかり学んでもらった方がいいんじゃないのとは思ってましまいますね、
そうね、え、はい、それは納得やねんけどさ、うん、その一個前に戻ってその大企業の人がなんかやらされながら働いてるっていうそのイメージ、うん、で一方はベンチャーは死ぬほど楽しんで充実してるから、
うん、
その何ステレオタイプはどっから生まれるん？
あのね、それ学生に言われたんが、あの、うん、冒頭でもちょっとあの話したけど、うん、なんだっけ、そのツイッターとかインスタでグーグルんやって、やっぱりグーグルっておかしいから、インスタで検索してるんやって、
うんうん、
すると、やっぱりそのベンチャー側の人はすごい発信で、なんかキラキラ働いてますよみたいな、うん、仕事楽しいですよみたいな書いてて、うんうんうん、逆に大企業側で調べると出てこへんねんって、
あ、社員の生の声が、
社員の生の声が出てこないっていうのがあって、
うん、
そういうイメージがあるみたいよ。あとね、そのなんか学生が思ってるベンチャーの話って、うん、ベンチャーの一従業員の話じゃなくて、なんかどうもベンチャーの、うん、あの創業者のことを見て、
あ、なるほどね、
すごい自由度が高いとか志がって言ってんのよ、
うんうんうん、
でもメガベンチャーに就職すると別に創業者になれるわけじゃないやん、
うんうん、そうだな。
だからなんかそこはね、単なるこう割とおお、なんか視点が違うんちゃうかみたいな感じはなくはない。
ああ、ファウンダーの人の言葉を丸呑みしてしまうと、働けばみんなこの人ぐらいのファッションとあれで働くというふうに錯覚してしまうってこと。
それはね、あると思うね。
ああね、うん、あるね、それはあるね、はい、
そうそう、う
ん、逆に大企業の経営者とかもとんでもない天才とかすごい弾力ある人いっぱいいるもんね。いるいる、
うん
うん、あれはまた違う、その、なんていうの、
うん、
ものすごく複雑な複数のことを同時に処理していきながら長期的なビジョンを作っていくっていう、うん、その大企業の経営者の能力っていうのもまた一方で全然違う素晴らしさがあると思う、
うん、結構ね、上の人と喋る機会あるけど、やっぱ喋ってみると、うん、とんでもなく優秀やなと思うもんね。
うんうんうん、うん、まあでもそういう、
私はもそうやけど、
うん、それがコンテンツになってその学生さんたちの届くところにあるかっていうと、
確かにね、
まああんまりないかもしれない。
ないない、
うん、
そういうのをやっぱ変えていきたいですよね。
あ、そういうイメージ、じゃこのラジオでこのイメージを変えていこう、う
ん、払拭していきましょう、いろんな人も読んで、
うん、はい、ということで、はい、しょうまの経理時代の、あ、新入社員時代の話に移りましょうか。
はい、そうですね、いきましょう。
はい、では今日のトピックに移っていきたいんですけれども、まあ、今日はどっちかというと、はい、その就活を考えている学生さん向けにですね、うんうん、いろいろエピソードをお届けできたらと思ってるんですが、しょうまは入社した時はどういうキャリアやった？はい、
入社はね、実は、よく驚かれるんですがね、最初のキャリア経理だったんですよ。
おお。
で、経理も、
うん、
めっちゃ硬い、めっちゃ硬い、うんうんうん、で経理もその通常の採用じゃなくて経理採用っていう採用だったんで、
あ、もうそうなん、
本当に経理専門職として採用されました。
へえ、経理採用っていうのがあるんだ。
経理採用っていうのが今はあるのかちょっと分かんないですけど、
うんうん、
僕がやってた10年前にはだから、経理インターンシップを3週間ほどやらせてもらって、
うん、
まあ、そこでの、
うん、
まあ、順位付けじゃないけど、まあ、受かる受からんみたいなのがあって、
うん、
入った感じなんで、うん、もう入った時点であなたは経理ってなってました、
ね。ああ、なるほどね。じゃそこでミスマッチはなくていいね。
そうそこは全然ね、ミスマッチなかったんで、
うん、
で、海外に行きたいみたいなことを、まあ、下手なこと言ってしまったんよ、うん、海外に行きたいですよみたいなことを軽く言ってしまったので、
うん、
当時一番ね、海外比率が高かった、まあ、今も高いんだけども、事業部の、
うん、
まあ、電子材料って言われる、事業部の方に配属になって、
うん、
で初配属地が福島県の郡山市に2010年に配属されました。
ね、はいはいはい、
そうそうそう、中通りっていうところにあるやつね、
うん、
で、なんで、ね、配属されたその年にもういきなりあれがあったよ、東日本大震災があって、
震災そうそうそうそう、あって 1年目にあったよね、震災
あったやろ、そうそう、俺、
うん、
6強くらったもんだから現地で。
あ、そう
なんですよ。しかもね、原発の真西にあるんよ、うん、
あ、
で、
そう、
100キロ圏内やね、だから80キロぐらいだったかな。
あ、郡山ってそうなん、
郡山ってそうなんですよ、
はいはいはい、
で結構ね、地震で揺れて大変だった記憶がありますね。そうだからね、震災があれ金曜日にあったやん、
うん、
金曜日に2時46分にあって、うん、でちょうどその日銀行に行ってて、
うん、
で車で帰ってきて、
うん、
で事業部長の席の横やったの、俺経理やったから、
うん、
で事業部長の横で立って仕事しとったらこうグラグラっと来て、
うん、
で事業部長が揺れとんなみたいな人って揺れてますねとかって言ってたら、
うんうんうん、
ガツンとこう揺れてきて、
うん、
ですぐ机の下入ったらこう天井からこうエアコンが落ちてくるみたいな、埋め込みのエアコンとか、あと天井の板がバーン落ちてきて、
マジ
で、それもでもあれなんよ、天井板がこうスポンジっぽいこう吸音素材できてたから、
うん、
怪我した人がね、いなかったんよ。
新入社員のエピソードバリ壮絶やん。びっくりしたわ今。
壮絶やんって。そうそうそう。
おいおいおいおい。
いきなり、そうそうそう、うん、地震あって、でそれ自体はね、意外と工場は窓ガラス1枚割れへんかったよ、ガラスは。
へ
え。いろいろ損傷あったんやけど、
うん、
けど、それが金曜日やって、で翌日の土曜日の朝から、うん、あの部長から電話かかってきて、
うん、
翔真くん今から来れるかってかなって、
うん、
今からですかみたいな、
はいはいはい、
で何ですかって言ったら、うん、いや君カメラ好きやろって話になって、
うん、
まあ好きですねみたいな、
うん、
いやちょっと来てくれへんかってなって、うん、何かと思ったら、あの保険を請求せなあかんねんけど、
うん、
あの損傷状況をすぐに写真撮っとかんとやっぱあかんのよ、うん、
あ
のほら触ってしまうと
確かに
あの損傷状況が分からなくなるからっていうんで、うん、翌日から来てずっと写真撮って、
うん、
整理してたら今度あの原発がなんかやばいみたいな話になって、
うんうんうん、
でそうそうあの燃えるわ爆発するわでテレビであの会議室にテレビ置いてたから、
うんうんうん、
見ながらやばいやばいみたいな感じでお仕事してたけど、
うん、
あのまあ、事業部長の判断で退避というか、
うん、
あの一旦工場閉めますってなったんで、
うん、
あの大阪に帰れてって感じでしたね。うん、あのそれは全然大丈夫やったんやけど、
うんうんうん、
いや結構ねハードなエピソードでしたね。
ケリの話かと思いきや、
ケリの話かと思えば地震の話かよみたいな。
いやそうです、いやそうですやったよね。めっちゃ覚えてる。俺も東京に住んでたからそこほどではなかったけど、
あ東京も結構揺れたしね。
揺れた、うん、はいはいはい。そこケリの話に移っていきたい
ね。ケリの話ね、
うん、
はい。でケリなんですが、あそうでケリでね結構思い出深いエピソードというか今の自分を形作ったなというエピソードがあって、
うん、
あのケリーでその5月にもうすぐに、福島県の方に配属されて、
うん、
でね、まあ、ケリー入って1ヶ月目ぐらいで、うん、あの翔真くんと、
うん、
あの CB リーダーってコストバスターズリーダーに任命しますって言われたの。
あこれは
のでこれ ね、 あの弊社の、うんうん、人じゃないとわからないと思うんですけど、まあコストバスターズっていう、まあ、費用の削減活動みたいな、
はいはいはい、
あのいろんなもの買ってるけどこれもうちょっと安くなりませんかっていう、まあ多くは消費財系だったりとか、うん、あと電気消しましょうとかっていう、で1ヶ月目で CB のリーダーにしてもらったの工場の、
うんうんうん、
であの新入社員やからさそういうの嬉しいやん結構
張り切るね
張り切るね、うん、そのリーダーとかで頑張るぞとかと思ったんやけど、うん、いかんせん何もわからへんわけよ、
うん
で分からんかったんやけど自分は経理をやってたから、うんまあ、今はちょっとねさすがに紙での伝票処理ってあんまやってないんやけど、うん、当時は結構伝票って全部紙で処理してたんで、うん、あの会社というのは、うん、会社のこうなんやろ健康状態を知ろうと思ったら、うん、もう伝票を見ろっていうこうなんか格言というかねあるんよ文化っ
ぽいのは経理
経理のはであって、うん、もうとにかくね工場を自分のところに経理に全部来るから、うん、伝票ってで伝票伝票を全部見てたよ、
うん、
ほんまにあの工場の1ヶ月分の伝票全部ブワーッとこう見るんよ、うん、でなんか削減できるもんないかってバッて見んねんけど、うん、あの新入社員やから、うん、言葉が分からへんの、
ね、
あの、うん、買ってる製品名とか書かれても、うん、分からへんやん、
うん、
これ 何買ってんのよでそれが高いんか安いんかもよく分からへんやん、うん、で何にも分からんかってんけど1個だけ分かったもんがあって、うん、電池めっちゃ買ってるやんと思ったよ。
電池ってそ炭酸電池とかの電池
そうそう乾電池乾電池炭酸電池とかを買っててで月でねあちょっと金額言うとあれが結構ねあの
バカにならん
何十万レベル買っとったんよ
金額を
バカにならん金額買っとったんよ、
はいはい、
電池買ってて、うん、でこれはもったいないと、
うん、
でまあ今もあるけどあのエネループって充電池あるやん、
うんう
ん、でこれを全部エネループに切り替えたらエネループって1000回使えるんよあれ1000回充電池使えるから、うんめちゃくちゃ費用削減になれるんですって言って、うん、すごいしょぼい提案やったんやけど、
うん、
あの提案したんよ。あの配属されて1ヶ月目もっとしてからか2ヶ月目ぐらいで、うん、提案したんよ、うん、そしたらあのあちょっと予算やるからやってみって言われて、うん、ちょっとまた何十万かだけもらって、うん、あの一部の工程一番特に使ってる工程があったから、うん、そこの工程の電池を全部Nループに変えたんですよ、
うん、
で最初そうそう実験もしてあのまあ、あのとある測定機械やったんやけど、うん、それの電池を全部変えてで測定したらあちゃんといけるねってなって、
うんうんうん、
で使ってもらってたんや、
うん、
で1ヶ月ぐらいした時に、うん、現場から電話かかってきて、うん、山本さんと、うん、なんかあの測定器の数値がおかしいと思うんですけどって言われて、うん、でなんか壊れたんちゃいますみたいな話をしてて、うんうん、いやちょっと来てもらえますとかって言われて、うん、で行ったんや、うん、そしたら確かにこの測定値の値が明らかにおかしいんよ何回実験しても
エネループに変えた
機械のやつが
測定値がおかしい。
そうそうそうおかしい。で電池を他のに直すとちゃんと測定できる。
はいはいはいはい。
でこれ電池ちゃうんかみたいな話になって、うん、 いやいや、でもちゃんと調べたんでとかってなって、うん、で、また調べとったよ、俺も、うん。調べたら、パッて見たら、1.2V って書いてあるよ。
1.2V、ほう。
電池の電圧が。うん、で、これは電池あんま皆さん興味ないと思うんで知らないと思うんですけど、うん、炭酸電池とかって 1.5V やね、あれ。
知らんかったな。
知らんかったよね。で、し、一般の機器では基本問題ないよ、別に 1.2V でも。
あ、そうね、
0.3V。でも 1.5V やとここ電圧下がってくるから、
うんうん、
あんまり関係ないけど、測定器って、1.5V にあの基づいて設計されてて、でなおかつ電圧がね、ある一定以上切ると、うん、なんか止まったりするのよ。
うんうん、
とかっていう、なんか、まあ、ちょっと特殊な機械やったんよ。うん、で、1.2V の電池入れたもんやから、ずっと変な数字出しとったん
や。ああ、あかんやん。
で、うん、これって結構やばくて、うん、まあ、要するにその、そこで例えばエラーが出た商品が市場に流れてしまったら、結構こう、川上の仕事をしとったから、川下まで行くと結構、あの、まあ、物はないとは言わんけど、結構いろんなものに乗ってくるから、うん、結構すごい、巨大クレームに発生する可能性があったんよ、
うんうんうん、
でもその瞬間もう血の気が引いて、うん、あ、俺入社まだ3ヶ月目くらいやけどクビかと思うくらい結構ビビったんよ、
うんうんうんうん、
でもう現場の人も、あ、これはやばいってなって、うん、もう全部1ヶ月今度日交換して以降のやつ全部調べろってなって、うん、全数検査かけて、全数検査というか、うん、あのログを調べてくれて、うん、わーってやばい市場で出てるんちゃうかってバッと調べたら、うん、まあ、結果として、うん、まあ、出てなかったよ、偶然、本当に偶然、うん、まあ、早めに気づいたっていうのもあるし、でその、まあ、測定器具自体が、うん、そもそも別の機械で弾かれてエラー出たやつをチェックする機械やったよ。
ああ、再検査用の機械、
ね、そう、再検査用の機械やったよ、うんうん、偶然ね、うん、なんで大丈夫やったんやけど、うん、これはまずいと思って、うん、その経理の立場にあるものが、まあ、その品質不良、
うんうん、
しかもその自分のこの甘い判断のもとやって品質不良を起こすみたいになって、
うんうん
うん、これはもうめちゃくちゃ怒られるっていうか、ほんまクビやろうなと思って、うん、経理の部長のとこに、うん、あの説明に行ったんよ、
うんうんうん、
で現場の人はそんなになんか、いやでもまあ気づいてよかったなくらいの感じですけど、これはもうめちゃくちゃ怒られると思って部長のとこ行ったら、うんうん、その、まあ、部長に言ったら、うん、いやこれよう調べんかったのはお前良くないと、うん、ね、一回最初電池入れただけで動いたから OK っていうのは不具合もかって、うん、もうちょっと継続してみるべきやったと、うん、けれどもその会社を良くしたいと思って行動したお前の、うん、あ、その心根の部分は真やと、
うんうんうん、
正しいと、だからこれにこれず頑張ってほしいって言ってくれたんよ。
なるほどね。
でそれが結構すごい感動したというか、うん、なんか自分の今の行動のなんか本当にベースになっていて、うん、なんか本当に良くしたい、良くしようと思って結果的にダメだったとしても、うん、なんか本当にそこの心の部分が間違ってなければ、うん、許される会社なんだなっていうのをなんか知れたのは、うんうんうん、すごいこう勇気づけられたと思って、まあ、それってこの件以降もいろんなエピソードであるんやけど、やっぱね、そういうところが結構ベースにあるのかなと思う、
ね。なるほどね。
うちの会社。
ね、
うん。
いやー、
そうそうそう、
皆さん。
まあ一応ね、顛末書書いてね、うん、
あ、書いた。
その後、いろいろ書き、書いた書いた、もちろん。顛末書書いて、うん、で、その電池使われへんやん。うんうん、使われへんから、うん、懐中電灯とかに転用できるようにして、うん、単二に蓋らせる、
あ、あるね、
な
ん
かパーツみたいなの買って、
うん、
で、向こう何年分ぐらいの、うん、懐中電灯の電池になりましたね。
あ、そういう
こんないるかみたいな。そう、検査機に使われへんから、そうそう、
うん。
検査機に使われへんから、もう全部懐中電灯に乗ったんですけど、多分未だに使われてると思われる。
あ、そうなん
です
ね。皆さん、
そうなんです
よ。こんな話、他のラジオでは絶対聞けないですよ。何この話。メーカーの電子材料事業部の工場経理のコスト削減案で電池の電圧間違って怒られた話。他のラジオでは聞けない。
どこにニーズがあんねんみたいなのもあるけどね。あ、でも、なんかその、言いたかったのは、うん、その何やろ、ベースとして、本当に何やろ、世の中を良くしたいとか、うん、本当に会社のことを思って、世界を良くしたいんだと思ってやった行動に対しては、うんうん、なんかちゃんと、意図を組んでくれるというか、
うんうんうん、なるほどね。
ところはなんか、多分うちの会社以外もあるのかなと思ったんで、
うんうんうん、
いろいろ挑戦していってほしいなと思いました。
ね、はい。
そうそう。で、もう一つ、その経理の話といえば、うん、これね、 ちょっと前にあの会社の中であの経営幹部の方にいろいろ提言するイベントがあって、うん、その中でちょっと他のチームというか他のところから出て話して、うん、そのあの経理がすごい性悪説で従業員を見すぎていて、うん、苦しいみたいな、
はあはあはあ、
で辞めてほしいみたいなことをあの、まあ、他の班が言うてはる
じゃなくて分かりやと。
そうそうそう、なんかあのいろんなルール、細かいルール作ってチェックばっかして、うん、なんか社員のこと信用してないように見えて、うん、すごいそれって高コストでなんか嫌ですみたいなことを結構若い子は言って、うんうん、で、あ、それ聞いた時にちょっと思ったのが、あの僕ら経理ってあの経理研修っていうのがあるんですよ。
あるね。
経理だけがやる、うんうん、研修、超マニアックな研修が出て、うん、でくっそ大変って、まあ、これあんま言うとあれかめちゃくちゃ大変な研修があるんですけど、その経理の中で結構ね、入社してすぐくらいの多分経理研修で言われる言葉で、うん、あの経理は罪人を作らずっていう言葉があるんですよ、うんうんうんうん、で何の話かというと、うん、あのやっぱ経理のそのまあ規則というかね、あの例えば旅費の規定とか、うん、まあ、いろんな決済ルートであるとかっていうのが、まあ、結構厳しいというか、まあ、二重三重の管理になったりもして、うん、なんかあの本当に悪いことできへんようになってるやん、
うんうん、そうだね、
なってるんですよ。でなってるんだけど、それって実はその人のことをすごい疑り、ま、深いわけじゃなくて、うん、経理っていうのはまあ、その経理を財務クラウドの話の中にあるんだけど、あの人間というのは、うん、弱い生き物なんですって言ってるよ、うん、実は何かって言ったら、その別に性悪説だと思ってるわけじゃなくて、人間というのはとても弱い生き物だから、例えば本当にお金に自分困っていて、うん、それが不正をしたらそのお金が手に入るみたいな状況に置いてしまうと、うん、その人がいいとか悪いとかじゃなくて、うん、そういうことに手を出してしまうことがあるんです。でもそれはその人が悪いとかじゃなくて、うん、人間というのは弱い生き物なので、どうしてもそうなってしまうんですみたいな話があるんや、うんうんうん、であの正岡式やったかながあの似たような話をしていて、うん、その自分はその生涯あの罪を犯さなかったと、悪いあの、まあ、罪を犯さなかったというのは捕まらなかったんでね、うん、警察側に捕まらなかったみたいなと。でもそれは自分がいい人間なんじゃなくて、うん、単にそういう機会に出会わなかったからだと、うん、自分がそういう機会にあったら犯してたかもしれないみたいなことを言ってて、経理も全く同じことを言ってて、その人がもともといいとか悪いとかじゃなくて、人間っていうのは弱いんで、どうしてもそれをしてしまうと。でももしその人がもう罪を犯してしまうやん、うん、そしたら、その人にとってもものすごく不幸だし、うん、家族にとってもものすごく不幸だし、うん、世の中にとってもものすごく不幸だし、で会社にとってもものすごく不幸だと、うん、だから経理がやるべきことは何かって言ったら、その弱い人間を守るためにも、うん、罪人を作らず、うん、罪人を作らないような取り組みというのをどんどんやっていかないといけないんだみたいな、うん、
なるほどね、
あの言葉なんよ、うんうん、だからそう性悪説でこう従業員を見てるんじゃなくて、うん、むしろね、なんかお母さんに近いよね。
ああ、なるほどね。
イメージしたら、その子供がやけどしたらあかんとか、やけどしたらあかんから、その日の周りに近づけないとか、うん、あの手怪我せんようにハサミ持ったあかんよっていうみたいな感じで、あのすごい子供のことじゃ疑ってんのかって言ったらそうじゃなくて、子供が本当に傷つかないように、うん、あの考えていろいろ制度設計をされてるっていう話があって、うん、特にやっぱ経理ってあの社内から割と嫌われる職業でもある
ん
で、
厳しくせなあかんところがね、どうしてもあるから、ね、
厳しくせなあかんし、なんか経理が来たらちょっとうわなんで来たみたいなとか、経理のとこに行くってなったら謝りに行くことが多かったりとかするから、うんうんうんうん、嫌われることあるんやけど、実は経理ってすごいその辺ちゃんと分かっていて、うん、愛が深い職業なんですよ、ね、何の話や。
まあそのルールだけ作ってあのはいこれで運用してねじゃなくてね、そのルールが確実に遂行されるためにその嫌われ役を買ってくれてるっていう話ね、うん、
そうそうそうそうそうなんですよ。あの愛が深すぎるがゆえにちょっとこう嫌われるお母さんみたいな目線で、うんうんうん、あの経理の方を見てあげてください
あのうちの会社の経理って結構厳しいことで有名というか、
めちゃくちゃ厳しいね、
その、うん、ねそういう話は聞くけど、その他の会社の経理となんか違うこととかってあるの？ それとも経理というのは一般的にもそういう立場のあれ職種な
の？まあ一般的にはそういう立場だとは思うけど、うん、まあ、特にうちの会社の経理って、うん、あの松下幸之助さんが、うん、あの 松下っていう会社を立ち上げた時に、まあすごい体が弱かったよ、松下幸之助さんが、うんうん、で弱かったんで、まあその自分だけでは会社のこと全部分かりませんので、うん、まあその番頭さんというかね、はいはい、まあ、経理をすごい重視して事業部制っていうのを敷いて、うん、あの経理にすごい権限を与えたっていうのはあって、でそういう意味ではうちの会社ちょっと特殊で、うん、経理だけね人事が別なんですよね。
ああそうなんだ。
そうそう、経理人事っていうのがいて、人事権を、経理人事が持ってるんよ。で何の話かというと、各事業部というか、各、まあ、事業をやってる、まあ、事業部長っていうのはいるやん、うん、いるんですよ、事業をやってる、うん、一番社長みたいな感じの人
が、その事業の
いろんなとこに、ね、そうそう、その事業のトップがいるんだけども、うん、その事業部長が例えばその事業部の経理部長の人事権持ってたらさ、うん、例えば自分がなんか悪いことをしようとしたときに、うん、経理部長にちょっとお前黙っとけやみたいな言えてまうやん。
なるほどね。
けれども、うん、うちの会社ってそれをもう完全になくすために、うん、経理だけ人事権が全く別で、うん、例えば上の人から何か言われたとしても、うん、経理として正しいか正しくないかみたいな判断で、うんうんうん、ちゃんと言い返せるし、うん、それに対して人事権行使されることもないみたいな、
あー、なるほどね、
ことをしていて、うんうん、だからうちの会社はやっぱコンプライアンスがすごい強いとかっていう話があるんだけれども、うん、まあ、そこのベースになったのは本当にその経理の自主性というか独立性みたいなのが担保されてるっていうのは、う
んうんうん、なるほどね。
そうなんですよ。
なかなか聞けない話やったねこれは。
そうですね。そう。
その
あ、だから、うん、あ、いう、あ、そうで経理、あ、そうで経理言われたときに、そう、経理って一般的になんかその、なんか伝票処理してみたいなイメージあるやん、うん、いや一般の勝手に決めつけて言ってるけど、うん
うんうん、ある
でけど実は経理って、経営の羅針盤っていうのをなんかモットーにしていて、うん、我々はその会社が船やね、例えば船の今どっちの方向に進んでるかとか、うん、今風がどれくらい吹いてるかであったりとか、潮の流れはどうですよとか、あと向こうの方にどうも魚おるらしいっすわ、まあ、魚おるかどうか調べるのはマーケの仕事やねんけど、うん、割とその船の状態とか健康状態とか、船で働いて船員さんの健康状態みたいなことを正確に見える化して、うん、羅針盤垂れって言われるんよ、うんうんうん、経営の羅針盤垂れって言われて、でそれは何かって言ったら、どっちの方向に船を進めるか舵取りをするのは事業部長なんよ、うんうんうん、それは経営のトップやからね、事業部長だけれども、少なくとも今会社がどういう風になっているかっていうのをなんか正確に見える化すること、うん、というのはすごい経理というのは求められてるから、うんうん、なんか 部署によってはすごい厳しく数字詰められたりとか、うんうんうん、いろいろ聞かれたりとかってするのはなんかそういう会社の健康状態っていうのをなんか常にしっかり把握しておかないと、やっぱり船のその操舵後に進むかっていうのを誤ってしまうっていうことがあるんで、まあ、それに対して結構厳しい責任を負ってるのが、うんうんうん、特にうちの会社の経理、まあ、でも経理って一般的にはそういう仕事だと思いますけど ね他の会社でも。
そのこれを聞いてくれている就活生の人にアドバイスするならどうですか、なんか結構このいう人向いてるよとか向いてないよとか、うん、
経理ね、あ、経理向いてる人、うん、僕が向いてたかどうかはちょっとよくわからないんですが、あなた
のキャラは経理の一般的なそれとは程遠いよね。
程遠いよね。基本経理の人静かな人だもんね。
そうね。
あんまりベラベラ喋らないよね。女房役的なとかよく言われますけど、女房役がおイメージだけども、うん、あ、だからね、その女房役っぽい人はね向いてると思うよ。
女房役っぽい人。あ、その何、自分がわーじゃなくて支えるタイプの人がいいってことね。
副部長みたいな、ね、マネージャーみたいな、参謀的な、あ、そう、本当ね、参謀よ、うん、だからめちゃくちゃ調べるし、会社の本当に全体のことを把握しないといけないから、うん、僕当時管理会計っていう、それも原価計算とか投資の判断する部署にいたんですけど、うんうんうん、その管理会計なんかでも本当に例えばね、工場の炉の、うん、炉ってあるやん、
とか
す炉の、そうそうそうそう、炉の消音速度とか、うん、断熱効率とか、うん、投入カロリー数に対するなんかその変換効率みたいなのを全部計算してたんよ、うんうん、で何かって言ったら、何に関してもめちゃくちゃ詳しくなれんと、うん、 経理って結構できへん部分があって、うんうん、で本当に細かいことからその対極的なところまでいろんな視点で仕事できるから、仕事のなんかね面白み、あの幅の広い仕事をしたいなと思ってるんだったら、うん、結構経理楽しい仕事だなと思いますね。
やっぱ数字にいってもそもそも強くないとダメだ、うん、
あそれね、うん、あんまねあの関係ないって言ったら怒られるけど、うん、なんかねあの勘はいると思う、数字に対する勘はいると思うけど、うん、なんか例えばその数学あのよくあの文系でも経理できますかみたいな話あるけど、うんうん、俺法学部やし
なやったら、
そうそう全然数字関係なくても大丈夫かなと思う。むしろなんかあの学ぶ意欲がすごい強くないと、うん、あの入社してからめちゃくちゃ勉強せなあかんから、うん、そこはあの勉強できるといいなと思う。あとなんか本当にいろんな経験したい人はね、うん、結構経理って面白いなと思っていて、うんうん、あの僕入社3年目の時にあの海外の債権回収行かせてもらったりとか、
そうなんや、
あの結構ね幅広い仕事を、うん、させてもらえるので、
そのイメージはなかったね。なんかオフィスでひたすらこうエクセルを叩いてるイメージが、うん、俺はもっと
分かる分かる、
そうじゃなくてめっちゃ分かるわ、ね、結構その経営の中枢に近いところでいろんな経験ができる。
ないない、あのね、そうそうそう、でねこれ他の会社も言うかな、うん、三元主義っていうんよ、うん、現場現実現物って言って、現場現実現物を見ない経理は、うん、経理じゃないって言われるくらい、あの、うん、めちゃくちゃ現場に行かせるされるから、そうそう、あのねエクセル触っててもね分からんのよ正直言うと。
そうね、うん、
エクセルっていうかさ、あの、うん、そのエクセルに来てる数字って本当にその瞬間の、
うんうん、
情報しかないやん。だからね文脈ではストーリーがねあんまないんよ。当然その先月とかとかと比べんねんけど、うんうんうん、その先月も点やん。で点と点を比べてるだけだから、うんうんうん、あんまりこうストーリーが分からんのよ。でどうするかっていうと、僕は当時あの工場 の、
うん、
あのヤニ部屋って言われるタバコ部屋、タバコミュニケーションって言ってたんやけど、
うん、
その、うん、僕はタバコ吸わないんだけど、あのタバコ部屋に行って、
うんうんうん、
もらいタバコをしまくるんよ。そしたらこう高度の方々ってこうちょっと自分の年齢上やん、うんうん、で40から50ぐらいの方が多いんで、うん、割と可愛がってくれて、うんうん、お前何しに来てみたいな形で、いやちょっとタバコ吸いに来ましたみたいな、うん、お前持ってへんやんけみたいな感じで、ちょっともらっていいですかみたいな感じでこうもらいタバコをしながら、あの最近どうすかみたいな話をしてたら、いや実はあの高校の LINE がトラブっててとかって言ってくるんだけど、うん、いやそれ言ってよみたいな、経理からすると、
うんうんうん、
ちゃんとした LINE で言ってみたいな話しないけど、彼らからすると、はいはい、いやまだトラブってはないわけよ、
うん、
だ数字に反映される前の情報みたいなのをやっぱ現場に行かないと取れない部分があるんで、あんまりねあの Excel パチパチパチパチやってる、あもちろんね、部署によるんよ。例えば本社の連結決算とかやってる部門は現場がないから、
うんうん、
あの Excel ブッとパチパチやってるけど、事業部とかでやってる人たちは割とその Excel パチパチやってるより、うんね、もう現場行けみたいな感じだ。僕当然経理でしたけど、うん、工場で全部工場着来てやってましたね。あのすぐ現場行けるように。
なんか楽しそうやね。
そうそう、
あじゃあ、まあ、そんな感じで、はい、ゆるーく今日はお伝えするつもりが、しょうまのいきなりディープな新入社員時代の話をお届けさせていただきましたけれども、はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、大企業で働く人の中の情報とか、あの面白いトピックをゆるく語っていけたらと思うので、うん、ぜひ皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。うん、で、うん。
なんか質問とかあったら、ツイッターに投げていただければ、なるべく回答するようにしますんで。
から絡んでください。はい、ではでは、ありがとうございました。おやすみなさい。
よろしくお願いします。